本日の聖書の箇所は、詩編23編、旧約聖書849ページ、下の段。詩編23編、お読みします。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
皆さん、おはようございます。涼しい朝風が吹いてきて、やっと待望の秋が来たっていう感じですね。日本には流行語大賞というのがありますけれども、一昨年の秋から私たちの教会で、流行っている、流行語の一つは後期高齢者、それも光り輝く高齢者。これはですね、確か正木先生の奥様が言い出したこと だと思いますね。ですから、この流行語大賞はちょうど、那須先生ご最近を見えていますね。奥様にですね、その大賞というか 賞を差し上げたい感じですね。お待ちください。そして、その言葉をどうぞこちらでご覧ください。今日は午後にですね、愛賛会があるんですけども、ほら こんな素敵な、バナーが作られています。後期高齢じゃあ、愛さん会、光り輝く。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様に出会うときに、イエス様を心の真ん中に迎えるときに、内側が変えられるんですね。そして、素晴らしい輝きがそこから始まるんです。これは紛れもない事実です。私たちの教会に、そういう輝きを持った先輩たちが何人もいらっしゃいます。この修法の裏側を見ますと、なんと29名ですね。そして、ここにお名前載せてないんですけど、正木先生も確かここに入りますよね。75歳以上ですから、先生も入っていただきますと30名になりますけれども、その方々のために今日は祝福のお祈りを捧げたいと思っておるんですね。どうぞ、お立ちくださいますか。この75以上の後期高齢者、光り輝く高齢者の皆さん、その場で、どうぞ、立つことができれば、無理がなければお立ちください。どうしても無理でしたらば、座ったままでも結構ですけれども、よろしいでしょうか。主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ハレルヤ。感謝の思いを込めてお祈りを捧げましょう。天のお父様、ありがとうございます。これらの30人の兄弟姉妹、お一人お一人を感謝いたします。大正、昭和、平成と激しく移り変わる祖国の歴史の中で生まれ育ち、家族を、親族を、友人を愛し、町を愛し、国を愛して、それぞれ一生懸命に生きてこられた一人一人です。 長い年月の汗と涙の労苦によって、今日の私たちの国があり、社会があり、またこの教会があるということを覚えます。一人一人を感謝いたします。本当に感謝いたします。何よりも、ここにおられる一人一人が人生の途上で、主イエス様の愛に出会えたことを感謝します。聖書の光に照らされて、己を知り、罪を悟り、救いに出会い、十字架と復活の主イエス様を仰ぐことができました。大きな大きな祝福です。それによって本当の人生の意義を知り、目的を知り、あなたを愛し、隣人を使える、愛する者にと変えられて、教会に仕えて今日まで来られました。感謝をいたします。年月を経て今、体に衰えを感じるときにも、天を仰いで、主の御名を呼んでは、新しい活力をいただけること、感謝します。どうぞ、一人一人に聖霊の力を注いで、内なる人を日々新たにしてくださいまして、文字通り光り輝く高齢者でやらせてください。若い者たちの前を歩んでてくださる。そこにおってくださる。それだけで本当に大きな励みです。弱っている部分には力を加え、健康をお恵みください。そして、連なる子供さんたち、お孫さんたち、ひ孫さん方、ことごとく残らずイエス様につながって、やがて天に迎えられるときに、やがての日に主イエス様の前で全員再会できるようにしてください。一番の願いです。これからもどうぞイエス様、あなたをお胸に心を楽しく歩み続けられますように、主イエス様の恵みを証ししていかせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ではどうぞお立ちのままでこれらの方々に拍手を送りましょう。祝福の拍手を、はい、いっぱい祝福なくしよう、はい、一人一人祝福あれ、祝福あれ、はい、それではお座りいただきまして、皆さんで歌いましょう。主を待ち望む者は新しい力を受けることができます。
主を待ち望む者は新たに力を受けて昇る。走り疲れず歩みてふまず、わしのように昇る。もう一遍歌いましょう。主を待ち望む。主を待ち望む者は新たに力走り疲れず歩みて踏まず、わしのように昇る。
このまま天に昇っていってしまう人ですね。新しい活力を上からいただいて本当に幸せなことです。さて今日はこの敬老礼拝にちなんで、歌いつつ歩まんという題でメッセージを送らせていただこうと思っております。歌いつつ歩まん、これはもうおなじみの歌じゃないかって 皆さん思われますよね。そうです。この聖火大好きな人がいっぱいいらっしゃると思います。私たち今日いっぱい歌うんですけども、この歌をですね、後でメッセージの後に全員で歌う歌として選んでおりますけども、今日はこの一節だけはね、もう無伴奏で結構です。メッセージの頭で歌いたいんです。よう歌うなと思うでしょうけども、まあそれがキリスト教ですね。キリスト教のお葬式を終えた時に、キリスト教ってよう歌うなって 初めての方々おっしゃいますけども、歌わずにおれないんですね。はい、一節だけ、主にすがる我に悩みはなし、いきましょう。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせば、歌い尽く歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌い尽く歩まん、この世の旅路を。明るい、楽しい、嬉しい歌です。これが大好きっていう方がたくさんいらっしゃると思いますね。私も好きですよ、この歌。この世の旅路、人生、歌いながら生きようじゃないか。この歌の英語のタイトルでは、Singing I Go っていう歌なんですね。Singing I Go、 歌いながら私は行くって。そうです。皆さんその通りにしていらっしゃるでしょ。ね。いやいや、先生、それは理想ですよ。現実はそうだな、ぼやきつつ歩まん、ぶつくさ、ぶつくさ。なんておっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんね。先週はローマ発12時15分というね、言葉を一緒に味わったんですけども、読み違えてる人がいらっしゃるみたいですね。喜ぶ者と一緒に喜び、つぶやく者と一緒につぶやきなさい、というふうに読んでいらっしゃる方がいらっしゃるみたいなんですけども、そんなことないですか？ね。つぶやき、ぶつくさ、ぼやき。結構これは伝染力のあるビールズでして、クリスチャンも感染しやすいんですね。注意しないといけませんよ。むしろ感謝、賛美、幸せ歌う歌、それでいっぱい満たしたいと思います。なぜならば、そうする理由がたっぷりあるからです。キリスト知った者がですね。今日は歌いつつ今、で土台となる聖書の言葉というと、詩編の23編を私は選んでいます。詩編の23編です。他の有名な、今読んでいただきました、まあ羊飼いの歌として有名ですね。作者はダビデ、有名なイスラエルの2代目の王ダビデです。この彼はご存知のようにシンガーソングライター、今でいうね、古代イスラエルの、シンガーソングライターです。詩を書いては曲をつけ、愛用の立て言でもってポロンポロン歌っていたんでしょうね。数々の歌を作りました。その中の代表作かな、傑作だと、言われてます。なんていうか、まあ美空ひばりの歌で言うならば、川の流れのようにあたる歌かなと思います。ともかくですね、ダビデがかなり年をいってから自分の生涯を振り返ってみた時に、そこに胸いっぱいに広がってきた感慨を歌ったものだと言われています。この歌のテーマは、そうですね、羊飼いと私、羊飼いと羊、それを主と私という関係に重ね合わせて歌ってるわけですけども、まあ、彼がこれを歌うの、こういう歌を歌うのはごく自然なことです。ご存知のように、少年時代彼は羊飼いだったんでしょ。お父さんの羊を預かってずっと面倒見てました。目覚めとともに、さあ行くぞと言って、今日はそうだな、西の山の麓のあそこがいいわ、さあみんな行くからな、羊たちの名を呼んで連れ出して先頭に立って、手には杖、長い距離ずっと行くわけですよね。 そしておいしい青草をたっぷり食べさせて、彼には喉が渇いたかって言って谷川に連れてって、冷たいおいしい水を飲ませて帰るわけです。牧歌的なそういう風景ですよね。でもいつも平和であるわけではないです。時に、狼の群れに囲まれる時もあります。そんな時には彼は、手にしている鞭と杖でもって対抗します。命がけで羊を守るんですね。中には足を折ってしまう哀れな子羊もいるかもしれません。歩けないんか、まあしょうがないなと言って抱き上げて、あるいは担いで連れ帰る。今日のアウトラインにはそんな姿が描かれていますね。私この絵大好きなんですよ。フックという画家が描いた絵ですけどね。多分足をくじいた子羊でしょう。抱き上げているこの羊飼いの姿ですけども。そしてこの姿をダビデは思い起こしながら、ああ私の人生はちょうどこれと一緒だったな、私がいつも羊たちを大事にして面倒見たように、主は私のことを本当に大事にして大事にして今日まで運んできてくれた、なんというありがたいことだろう。主は私にとってまさに羊飼いだ。こうした満ち足りた幸福感に浸って書いた歌なんですね。私が最初に触れた聖書は文語訳でして、詩編のこの言葉も文語で、覚えたんですね。主は我が牧者なり、我乏しきこと嵐。ちなみに、英語で覚えた最初の聖書の言葉もこれだったんですね。後で思い出してびっくりしたんですけどね。NHK 第二英語会話、中学3年の時に聞いてたんですけども。当時私は聖書とは全く縁がなかったんですけども。そこの先生は松本徹というクリスチャンのね、先生でした。時々聖書の言葉を引用してたんですけども。詩編23編が出てきましたよ。The Lord is my shepherd, I shall not want. 古いジェームズ王訳の英語でしたけども、聖書とはまるっきり知らずに昔の有名な詩として暗記していたんですけども、でも後に聖書に出会って、あ、どっかで聞いたことのある言葉、あ、これ聖書の言葉じゃないか。そして改めて主とは誰なのか、なぜ牧者なのか知ったようなわけですけどもね。さてこの言葉、まず出だしの一句、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これが詩全体のテーマだと言われています。そこで、この一句を他の訳でも見てみました。ご覧ください。アウトラインには、リビングバイブル、新共同訳、現代訳も載せておきました。文語訳から始めて、この四つを一緒にまず読んでみましょう。どうぞ。主は我が牧者なり、我乏しきこと嵐。主は私の羊飼いですから、必要なものは皆与えてくださいます。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。どの訳もそれぞれの味わいがありますね。乏しきこと嵐、必要なものは皆与えてくださいます。何も欠けることがない、足りないものはありません。満ち足りた喜び、幸せ、主よありがとうという感謝の歌、また信頼の歌、安心の歌ではないでしょうか。私たちがこういう歌を歌える時というのは、必ずしも全て順風満帆な時とは限りません。問題が様々ある中でも、ね、この不景気の中で給料が減る、ボーナスも減る、またそれとはまた無関係に病気もすれば怪我もする、おまけにこの異常気象、今年の冬はどうなるのか いろいろ考え出したらば、心を悩ませる種がいっぱいあるわけですけども、でもそんな中、全ての中でも目をふっと上げて私と一緒にいてくださる方を思うときに、ね、平安になってきます。 ゲゲゲの女房という、テレビドラマのテーマは、見えんけどもおる ということだそうですね。見えないけどもいるよって。それを言うならば、そんな妖怪どもじゃなくてね、見えないけどもおる一番確かな存在は、私たちの主ではないですか。主イエス様です。死んで復活して、あそこにいらっしゃいます。いつもこちらを見ていらっしゃいます。見えない手を差し伸べていらっしゃいます。このお方に任せる、主にすがる我に悩みはなし。私たちもっともっとこの詩を味わいながら、信頼と安心の歌を歌っていきたいと思うんですよ。さて、それではいいですか。23編、今日はその中の部分的にしか触れることができないかも分かりませんけれども、まずは1節から、そうですね、4節まで一緒に読んでみましょう。どうぞ。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。まずそこまで。信頼と安心の歌です。自分が羊になったつもりで味わってみてください。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせてくれます。木陰の青草の上にごろんと寝転ぶ、ね、草の匂いが胸いっぱいに広がって爽快な気分になる。おまけに羊はね、お腹空いたらばそのままその緑の布団を食べることができるんですね。これすごいなと思います。まあ日本にも煎餅布団というのはありますけど、あれ食べるわけにいきませんよね、お腹空かして。でも緑の青草、おいしい青草、そこに寝転ぶ、戯れるひととき。また憩いの水のほとりに、喉乾いたか、じゃあついておいで。そう言って谷川に、まあ山歩きの好きな皆さんは谷川の冷たい水をごっくんと飲んだ時のね、爽快な気分、生き返りますね、思い出されるでしょう。そんなすがすがしさです。私たちは日常生活の中で、どういうところでですね、こういうすがしさを自分の魂の中で味わっているでしょうか。単に喉のすがすがしさだったらね、それこそスカッとさせるか、コカ・コーラでも一杯飲んだらいいんでしょうけども、でも魂のすがすがしさ、この爽やかさ、それはもっと別のところに求めなきゃいけません。それが主です。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に根を、あ、失礼、荷を下ろせば、そう歌いましたね。そうです。目に見えない荷物を背負って疲れている私たち、どこでリフレッシュされ、生き返るような思いをすることができるかっていうとね、十字架の身元だとあります。十字架の身元ってどこですか。ああ、この洗礼槽ですか、洗礼受ける時ですか。まずそれがあるか分かりませんけどね、クリスチャンお互いそこから出発したんですよね。そして今も日々、十字架の身元、十字架の身元、それは私のために命まで捨てられたお方の元ですよね。そう、イエス様は、第一ポイント、主イエス様は羊のため命を捨てた羊飼い。ダビデが主は私の羊飼いと歌った時に、どれだけ意識していたか分かりませんけどもね、やがて千年のちに救い主が地上に現れて、その方が羊飼いとしてその身を表してくださり、そして羊なる私たちのために命を捨てになる。どこまで彼がそれを分かっていたかは知りませんけれども、主イエス様は羊のために命を捨てた羊飼いです。 世においでになっておっしゃいました、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますっておっしゃった通りになさいましたね。そうです。そのために来られた救い主ですから、イエス様は人々に向かってこうおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、休ませてあげます。私から学びなさい、魂に安らぎが来ます。安息、この清々しい思い、それはイエス様のもとに来るときに初めて得られるのです。イエス様が私たちの罪汚れの問題のもとを背負って十字架で死んでくれたからですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、 Come to me とイエス様は招いていらっしゃいます。ではね、ここでじゃあその重荷っていうのは何を指しているんだろう、いろんなことがあるかと思いますけれども、今日は特に心の咎め、あるいは悪感情ということに焦点が出たいと思います。誰でも過去を振り返るならば心に咎めることがあれやこれやいっぱいあるもんです。年いけばいくほどそうでしょう。あの時にあの一言が人生を誤らせてしまった、あの一つの嘘がとかね、あの一度の嫉妬が、あんなことするんじゃなかった、あるいは今の生活の中でも悪感情、人が許せないというね、これそれは心を締め付け、重荷として苦しめ、疲れさせますね。でもそこからの解放の道があります。私は特殊面接員という立場で刑務所でいろんな方々とお会いするんですけれども、最近お会いした一人の人、先生はじめまして、M さんとしておきましょうね。 M さんはね、怖い夢を見るんです。もう連日のように。どんな夢ですか？人を殺す夢なんですってね。人を殺す夢穏やかではないですね。刑務所に入ってから彼はいじめられるんですよ、ね、体は大きめの方ですよ、ね、頭も賢いんです。でも、まあ、優しいタイプですね、いじめられいじめられ、でも彼はこう体力にあまり自信がないんでしょう、ね、やり返すことを体ではしない、ただ心の中でね、もう煮えくり返るようなその憎しみ、炎を燃やすんですね。それで夜横になるときに寝入ってから、その憎らしい自分をいじめたやつを殺してしまう夢をね見るってんですね。何日も何日もね、どうしたらいいんでしょうか。しばしわずか30分しか話すことできないんですけども、いろいろやり取りする中でね、解決の道ありますよ、イエス様です。イエス様がその悪感情をきれいに吸い取ってくれますよ。代わりに十字架で死んでくれたのはそのためなんです。そうそう、時間がないのでこの本を差し入れておきますからねと言ってね、5本指の本を渡しました。で、先日2回目のお会いしたんですけどね、嬉しそうな顔をして、先生もうあ夢、ああいう夢全然見なくなりました。おお、そう、本当によかったね。先生の本を読みました。一番最後にあったあのお祈り、毎晩祈ってます、寝る前に。あの祈りを読み始めて自分で声出してするようになってからです。夢がもうきれいに消えちゃって、彼は心からイエス様を信じる人間になってるんですよ、すでにね。私を愛してくださってありがとうございます、十字架は私のためでした、許してください、救ってください、復活のイエス様心に迎えますという、あの祈りですね、うん、手を取って喜び、肩に手を置いて祝福を祈りました。 M さんのこと皆さんどうぞ思い出したらば祈ってあげてください。彼が確信持ったクリスチャンとしてね、歩んでいけるように。そうです、彼の重荷は 降りたんです。今、すがすがしい、爽やかな、許された喜び。自分が許されたので、人も許せるというね、その喜びを味わってます。主イエス様は羊のために命を捨てた羊飼いです。このお方に会うときに耐えられる。そしてさらに主イエス様は、死を克服した羊飼いでもあります。そうですよね。復活なさった方です。死を克服した羊飼い。私は良い羊飼いと言われたその言葉の続きを読んでいきますと、この言葉に出会います。私には命を捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。不思議なことがですね、命を捨てる権威ですか。それもすごい言葉ですけども、その捨てた命をもう一度得る権威、これもすごいですね。誰から命を取られるのでもない、私は自分から捨てるのだ。そうおっしゃいました。そしてその後で、それをもういっぺん命を取り戻す、復活する権威を父から授かっているとおっしゃるんですね。予告通りに3日目に復活なさいました。死んで復活された、そして永遠に生きていらっしゃる唯一の方として、イエス様は私たちを死の恐れから完全に解放することができます。そんなことを知ってか知らずか、ダビデはこの詩編23編の中でこういう言葉を、暗示的な言葉ですね、残しています。4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。暗い谷間の道です。どこに毒蛇が潜んでいるかもしれない。物陰から何が飛び出すかわからない。そういうところを通ることがあったでしょうけども、でも羊飼いが一緒ならば羊は怖がることはない。今日私たちが死の影の谷を歩くこと、いろいろあると思います。重い病気に倒れるとき、救急車で運び込まれるとき、死の影の谷を歩く、そういう経験をするでしょう。でも、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。自ら死を体験して、それを通り抜けた方が傍らにいらっしゃるんです。仮死体験ではないですね、臨死体験でもないんですね。実際死んだ体験です。出血多量でした。息はともにイエス様の体の細胞は確実に悪臭を放つ方向に向かってね、進んでいったんですよ。1日2日とね。でも日曜日の朝、復活なさったのです。このお方は自らの死を通られ、死を語ることができる、死後の世界について確かなことを言うことができる、そして向こうに待っている永遠の祝福についてもですね、主イエス様は死を克服した羊飼いとして共にいてくださる。なんという喜び。ですから、あの歌の第2節で歌うんです。恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ、歌いつさえまん、ハレルヤハレルヤ、ね、なんという安心でしょう。そして第3、主イエス様は永遠の大牧者です。永遠の大牧者です。地上の人生でだけでなく、永遠の世界でもイエス様は牧者なんですね。私たちにとって、聖書のおしまいは黙示録。そこには歴史の終わりに滅びから救われた私たちが天に集まる時の風景が描かれておりますけれども、その一つが7章の最後のこの言葉です。御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださる。美しい光景ですね。私この言葉すっかり気に入ってしまって、今度立つ記念堂の中にこの言葉もどこかに書いておきたいなと思っています。御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、これ面白い言い方ですね。子羊が、羊飼いになるんですか。まず私たちの身代わりの犠牲となってくださったこのイエス様が また羊飼いとなって私たちを永遠に導いてくださるということですね。そしてあのイエス様がですよ、もう一度羊飼いのいでたちで手に杖を持って天国の草原を歩むようなね、そういう光景に出会えるっていうことは私嬉しいことです。もちろん御座の真ん中に神々しい光を放っていらっしゃるね、このイエス様にお会いすることも素晴らしいことですけども、もうちょっとこう近づきやすい姿ですね、羊飼いの姿で、そしてかつてご自分の羊たちを名前を呼んで呼び集められたように、天において私の名前を親しく呼んでくださるのかなと思うとね、胸ワクワクしますよ。羊たちをそれぞれいろんな黒とかね、ピコとか、デカ耳とかいろいろあだ名つけて呼んでいらっしゃったイエス様、私のことも私の愛称でね、てっちゃんって イエス様が呼んでくださったとするんだから、その愛称で呼んでもらうとしたら嬉しいなと思いますね。このイエス様がそれぞれの一匹の羊たちをその名で呼んでさ、今日は命の水の泉に一緒に行こうよってね。命の水の泉ですか？そう書いてあります。命の水の泉に導いてくださる、象徴的な言葉ですけれども、でもそれを絵画的に聖書は描いてますよね。新しい都、天のエルサレム、都の大通りの真ん中に命の水の川が流れているって書いてあります。水晶のように光る命の水が流れているってね、流れているんだからその源があるはずです。きっとこの泉がそうなんでしょう。ということは天の都の真ん中ですね。川があり、土手があり、草原があり、そして泉があるという、そういう美しいイメージを描きます。そこに導いてくださる。で、この言葉はさらにこう続くんですよ。私は書いてませんけどね、実際聖書を開くと、神は彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。完全な慰めに私たちはそこで浸るんですね。地上でどんな悔しい涙、悲しい涙、別れの涙流したとしても、その全ては癒されて慰められて、天の幸せに私は浸ることができる。イエス様は永遠の大牧者、感謝を持って歌いましょう。もっともっとこのイエス様の信頼の歌を、安心の歌を喜び歌いましょう。そして後半です。さらに幸せと感謝の歌、幸せと感謝の歌、23編全体読んで気がつくことがあります。この詩の中には、ああしてください、こうしてくださいというお願いが一つも出てこない。むしろ主は私にこうしてくださる、ああもしてくださるというですね、ああなんて幸せなんだろうという感謝の思い、幸せな思いを綴っているんですよ。改めて第1行読みを見るんですけれども、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は我が牧者なり、我乏しきことあらし。幸せと感謝の歌、まず第一に満ち足りる心をダビデは歌っています。私たちも歌いたいです。さっき4つの訳でもって見ました。必要なものをみんな与えてくださる。何も欠けることがない。足りないものがない。そう。これが主のお約束なんです。イエス様は約束されました。神様のことをいつも第一にしなさい。そうすれば衣食住は天のお父様が必ず面倒を見てくださいます。現代訳聖書の言葉使いですけども、この主があなたの牧者である限り、不況も貧乏も怖くはない。必要なものは、欲しいもの全部という約束はないですけども、必要なものはね、ちゃんと 備えてくださるのです。そしてそういう中で何が私にとって大事なものなのかということに目が開かれるでしょう。このダビデという王様は、ダビデはですね、まあ、王様となったわけですから、王国を築いた人ですから、豊かな暮らしをしてました。でも彼は決してね、金銀宝石豊かなり我乏しきこと嵐と、そう歌ったんじゃないんですね。そうじゃないんです。なぜならば金銀宝石の類、そんなものはいつなくなるかわからないからです。実際息子が謀反を起こして、ダビデは宮殿を後にして野山をさまようわなくてはなんで経験を後にするわけでしょう、ね、そんなものは当てにならない。ダビデにとっての寄り所はやっぱり帰り所一つ、主です。主です。私たちにとってもそうじゃないですか。主がいてくださる。金銭を愛する生活をするな、今持ってるもので満足せよという有名な言葉がありますが、そのすぐ後に何て書いてあるか、なぜならば主が、なぜならば主がこう仰せられたからである。私は決してあなたを離れず捨てない、離れず捨てない、うん、お金は私から離れていきますね、うん、私を見捨てることがあるんですね。お金は、髪の毛も私から離れていきますね。私を見捨てることがあるんですねでも主はね、決して離れず捨てない。それで私は満ち足りる、乏しいことがない。それから嬉しいことは第二の点ですね。幸せの方で、幸せの方で追いかけてくる、そういう人生ですね。幸せが追いかけて、皆さん追いかけられるの好きですか。まあ、ものによりますよね。野良犬に追いかけられたら怖いですよね。借金取りに追いかけられるのも嫌ですよね。でも幸せが追いかけてくるなんてね、嬉しいじゃないですか。ダビデは私の人生はそうだと言っています。6節 では皆さん6節、あ、5節飛ばしちゃいましたので、まあ、5節読むだけでも、5節と6節と読んでいきましょう。どうぞ。はい。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。6節の1行目2行目、まことに私の命の日の限り、私の人生ずっと慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。まるで2人の可愛い子供がちょこちょこと後を追っかけてくる、でチラッチラッと後ろを見ながらこっちだよって言って逃げていくおじいちゃん、あるいはおばあちゃん、私もそんなイメージを持つんですね。孫が何人かできまして、ちょこちょこと歩き回る、あ、この子たちともう少ししたらば鬼ごっこしようと思ってるわけですけども、ここに二人の子供のイラストを載せましたけども、どうぞ覚えてください。これ二人の名前ね、そばに書いておくといいですよ。いっくんとめぐちゃんですね。いっくんというのは慈しみ、めぐちゃんというのはめぐみちゃん、ね、慈しみくんとめぐみちゃん、二人があなたを追っかけてくる。嬉しいでしょ、ね、ちょっと逃げますけども、わざと捕まって、ね、しばらく戯れて遊んで、そういう爽やかな嬉しい喜びが私たちに約束されています。かつては幸せを追いかけてました、夢を追いかけてました。でも自分重心に生きている限りなかなか捕まえられないんですね。幸せは逃げていくんですね。でも今イエス様に出会って新しい生き方を始めました。主を愛し隣人を愛して生きていくときに幸せの方がやってくる。嬉しいですね。捕まえてくれる、嬉しいですね。幸せの方で追ってくる人生です。そして最後は3番目、天の永遠の住まいが待っている。極めつけはこれです。 天の永遠の住まいが待っている。23編の締めくくりの言葉、私はいつまでも主の家に住まいましょう。いつまでも主の家に、天国。イエス様が約束してくださいました。私の父の家には住まいがたくさんある。あなた方のために場所を備えに行く。用意ができたらまた来る。あなた方を迎えるためだ。私のおるところに。これが主の約束です。そして主の御約束に変わりはなし、身元に行くまで支えたまわんと歌います。これがキリストと共なる人生であるとするならば、なんという幸せでしょう。途中いろんなことがあります。苦しいとき、悲しいとき、失望するときに、いろんな問題に巻き込まれて泣いたり落ち込んだりいっぱいなんですけども、でもね、その都度主は我が牧者なし、おでとぼしきことはなし、見上げましょう。そしてこの最後の点について言うならば、皆さんは永遠の住処の予約手続きはもう完了していらっしゃるでしょうか。私を信じなさいとイエスさんはおっしゃいました。信じる者への約束です。いつこの呼吸が止まったとしても大丈夫。天の住処がもう予約済みで待ってるってね、言えるってことは本当に幸せです。さあそこで最後に聞きますね。聞かせてください。やっぱり聞きたい。皆さんのためです。私は本当に感謝しています。天国への予約手続きはもう済んでます。そう言える方はどうぞさっと手を挙げてください。手を下ろしてください。はいはい、たくさんありました。でも手が上がらなかった方もいらっしゃいますか。なぜでしょう。何か引っかかりがありますか。不安があるならば、その手続き、確かなものとするためのお手伝いをさせていただきます。皆さんのお手元には、椅子の裏側にこのコミュニケーションカードってのがありますね。こんな時のために役立ててください。もしも天国の手続き不安がありますでしたら、どうぞそう書いてください。名前書いて出してというか、後で献金箱を回すときに献金箱の中にでもいいです。入れとってくださいね。お名前を書いて、教会のスタッフが喜んでお手伝いいたしますから。さあそれでは皆さん、共に主を仰いで祈りましょう。その場でお立ちになれるんでしたらばお立ちください。無理な方は座ったままで今朝の祈りを捧げたいと思います。今朝の祈りを、どうぞアウトライン最後のここにお祈りと書いてありますね。6、7行、まずこれを読み上げましょう。読み上げた上で自分の祈りをしたいと思います。どうぞ。はい。主イエス様、あなたが羊飼いで私は羊、この関係を感謝します。私の性格も癖も弱点もあなたはご存知です。私を憐れんで代わりに死んでくださり復活してくださいました。安全も祝福もあなたを離れてはありません。ですから主よ、いつもそばにおらせてください。迷い出せないように日々私を助けてください。また天のお父様、神第一の生活をさせてください。そうするときに衣食住を面倒を見てくださるお約束ですから感謝します。慈しみと恵みに追いかけられながら永遠のふるさとを仰ぎ見て生きる幸せを感謝します。アーメン。今朝あなたの心に響いた主の御言葉はどれですか。特にそこに焦点を合わせてお祈りしましょう。全員どうぞ声に出して祈りましょう。天の父様、ありがとうございます。主イエス様、 永遠の牧者、羊飼い、イエス様、あなたを讃えます。迷いやすい愚かな羊に等しい私たち一人一人を憐れんで訪ねてきてくださいました。迷ってた時にも追いかけてくださった友を通す、友人実質、いろんな人、いろんな人を通して追いかけてくださって、見出してくださって、生かしてくださったことを感謝いたします。代わりに死ぬほどの愛を感謝します。復活して、目にこそ見えませんが共におるお方、離れず捨てないお方、イエス様、あなたを愛します。あなたについてまいります。ここまで、どうぞ地上の最後まであなたにすがってまいります。そして信頼の歌を、安心の歌を、幸せの歌を、感謝の歌を歌いつつ歩みたいと思いますから、一人一人を力づけてください。この点が不確かな方が何人かあるようですから、今日助けてください。天国への予約もはっきりとして、大きな安心を胸にこの世の旅路を歩み抜けるようにお助けください。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では立ったままで歌いましょう。